それでは、いつもと文社と講座12月の部を始めさせていただきます。今日のテーマは進歩する常識というテーマでもってやります。で、これヒントを得ましたのは最近のですね NHK の教養番組でもって常識っていうのはここで大きくみんな考えが変わったっていう話が出てたんです。で、それがやっぱり今捉え直しが必要だとこう思いまして、その常識っていう点からテーマをここで選んだんですが、まずお店の常識としてこれからここに第トップに挙げました黒板に書けましたこの言葉ですね、助け合うことで初めて生まれるっていう人間、そして体は数十億年生き通してきた、親からここから守ってきて生き通してきた体であるということ、それから心は理解して尊敬してなるほどあの頃になろうと思うと受け継ぐことができる、これが教祖存命の理として私らに教えられている。それでそういう意味で体も心もずっと生き通すということがこれからの常識です。そして助け合いで生まれて調和が取れた世界で生き続けるためには助ける心でちょうど世界にも合い人間の本性にも合うので安心できる、それを教えたのがお勤めで、十二くらいの手踊りで世界の情勢から人間の心の本性まで、十二くらいで教えました。そして神楽勤めが調和の取り方の理想を示したんだと。で、お勤めでもって心を作ると誇りが払えるんだということ、それでお授けというのはこのお勤めの教理を理解し、それから生涯の方針を転換する、いわばお勤め教学の入学式に、お勤めというものの圧縮ですね、一言で言えばお勤めというものは、身は借り物、心一つ我がなりと、そして、何百年生きる体であろうと、今日終わってしまう体であろうと、心の持ちよう一つで遺産で通れるんだ。その遺産の心の、鍵というのは人を助けるこの真のことである、それを教えたのがお勤めである、誠の一つの理で重要というこれからの生き方をしなさい、これがお授けの意味です。ですから全員にお授けとは何かということを教えたのがお書きさんですね。それ今残念ながらこのお道親様が教えたのがこれからの常識で通るべきなんですが、残念ながらですね今のところお道がですねそういうことになってないんです。それでこれは現在敗戦の時の常識で昭和経典に固められてしまったんで、そして今昭和経典ができてからですねもう50数年経ってるにもかかわらず、お道の人間の常識はってこういうものと勘違いしている人が多いんです。経典を読ませることで常識が立ち止まってるんです。で、じゃあ立ち止まってる常識の要点を探しますと、神明かり、神の裁き、これ真っ赤さ経典と言われてますから、キリスト教徒が大体日本を占領したんです。それで日本がですねアマテラス一神教を唱えて世界を支配しようとした時に、強力に日本に対抗し日本を任せたのはやはり、旧約聖書一神教の連中だったんです。キリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒、これが常識がまるっきり違うんで、常識の違う人間は文明間の衝突とか野蛮と文明であるというような考えで思ってですね、相手を倒して神の敵は殺せる、これは良いことだと思い込んで戦った、 こういう人たちが日本を占領しましたから、まず第一章天理教の紹介にも等しいですね、昭和教典の第一章は神がかりというこの一神教、これ神がかりはお道の教、特徴じゃありません。キリスト教もイスラムもユダヤ教も神がかりです。それでまあいわば旧約聖書の影響ですね。そして神の裁きがあると、これお道は神は裁かないけれども、昭和教典読んでる限り神様、神がかりがあって神が善悪裁くように思い込まされている。それで第二章に行きますと、真理に沿った教義に基づいてご祈祷をするとご利益がある、それと同じことがお勤めのもってご祝福があるという取り方になっている。第三章、天皇の先祖が神様だと、これは一神教、聖書の世界と同じです。聖書はですね、ユダヤ民族の祖を神としているわけですね。神の取り次ぎに神がかりしたのがですね、まあ神の子がアダムだイブだと言って、その子孫がユダヤ民族、産めよ増えよ地に見てよ、そして全てを支配せよと、全ての生き物を支配せよという、この天皇は嵐の神なりというのと同じことが世界の一神教で教えられている。それを、日本の宗教としてまとめたんです。それでそんなことを教えて教祖というので前編終わりまして、後編になりますと、日本が天皇制軍国主義でもってアジアの諸国を圧迫しました。アジアの諸国の宗教です、これ輪廻転生も、それから因果応報も、それから天帝の裁きなんていうのもですね、これ中国、それから東南アジア、それからインド、古い文化のこれ後編になってるわけです。それでこれは敗戦まで固められて、マッカーサー協定の時にはこれ常識で、これを教えれば信者は確保できると教会法も思ってたわけです。でそういう常識でもって昭和教典になり、昭和教典を読ますことでこの常識が天理教団の中に未だによどんでるんですね。まあ、はっきり申します、よどんでるとしか言いようがないような存在です。でそういうことをですね、真に理解するために私たちはですね、この教典という問題、これがですね、今教典が天理教団に災いをもたらしているんです。というのは教典体制というのをですね、強化するために、本当はもう教典は占領を解けたらなくすはずだったのにですね、この方が都合がいいという本部の人が大勢出てきてしまいまして、そして変えないためにわざわざこの教典体制を強化するために広報教祖伝体制というものを作った。これが今の天理教には大いに災いになっているんです。というのは敗戦頃、まだ敗戦までどんどんどんどんと天皇制軍国主義の差別と暴力でもって世界を支配するという、まさにこれは旧約聖書が書かれた頃、こんな聖書では神の愛と言えないと言って処刑されたイエスというのがキリスト教の祖になってますが、それから2000年なんです。それ以前の旧約聖書の時代のこれ常識なんですね。実はここに昭和教典になってるのは、でそれを強化するために 修行連載終わった後にですね、共祖殿公案を作りまして、そして、公文共祖殿なんていうのを作ってしまったんですが、それがですね、実はその現状言いますと、これ昭和23年か4年、この頃東本大教会二大会長が中川倉吉の そばでもって当番やってるのは八島秀夫、これはもう非常に、そのコンビがですね、私が言うのも口が回ったようですが、世に聞こえた東本は倉吉会長のそばに八島秀夫あり当番、こうやって言われていたんです。その頃私がそばで聞いていても、二大会長の朝席ってうまい話じゃないんですね。全然うまくない話なんですけども、全然うまくないなんて言うと怒られちゃいますが、そんなによくできた話って思わないんです、そばでこう聞いてましても。で、夜中に私ら朝席の準備をですね、百貨店敷いたり何だしてこう準備して、それを6時40分からのお勤めで二大会長が話すんですが、どうもうまくこっちが準備した通り話してくれないななんて思う話なのに、毎朝400人からの信者が東本大教会には拝殿に座ってお勤めやってた。日曜になると700人もいるんです。これいくら東本の拝殿が広いからといっても、700人いるとどうやらバーッと拝殿いっぱいに広がって座ってくれる。で、そういうふうに平均400名、日曜祭日だと700名も 毎度寄ってくる東本の大教会の朝勤め、それが冬だったらまだ夜明けになっていない6時40分という時間に、こんだけの人数が毎度集まってくれていたんです。ところが現在行ってみますと、四大会長が得意になってその広報競争伝振ります。で、おまけに 朝のお勤めの後に広報天理教共通の逸話編というのを3編か4編必ず読むと、読むとですね、3編か4編読むと大抵超能力で親様が病気治したとか力持ちであったなんて話が出てきまして、それ得意になって大教会長は話するんですが、聞いてる方はうんざりなんです。それをありがたい神様の働きだと思うような常識は戦後60年で消し飛んじゃってるんです。今の若者は東本だけじゃなしに、今年祭だからって本部に召集されて呼ばれてきた若者たちは、親が一生懸命信仰しているからこそつながった若者なんです。それがおじばに召集されてここにやってきますと、得意になって喋ってるのが広報競争伝、そのネタ本はですね、明治31年に天皇制軍国主義の天皇に公認されるための天理教団の独立の書類として競争伝を作らなくちゃならない。だから天皇制軍国主義に合わせた競争伝を書いてくれという、まあ独立をしたい人たち宗教学者の要請でもって、それじゃあ親様の雛形をそういうふうに書きましょうというので、山沢、為三がですね口で述べまして、それをたどたどしい字でもって競争伝 の大筋をですね書いたのが広本親様御伝という競争様御伝というやつなんですね。で、これが独立の書類になっている。そしてこれじゃだけじゃまずいからっていうんで、数年経って白髪の本に書き直したんですが、これはちょっと長くなりましたが、筋としては同じでちょっと飾りが多くなったという形で出たんですが、このいわゆる親様御伝というものを、これを元にして、これ初代館長が書いたんだから、だから競争伝の原案としてこれで文句ないだろうって敗戦後になりまして、山沢さんが競争伝公案として、 二大神柱にこれを教義として認めてくれ、認めろと言って突きつけたんですね。それで二大神柱は第16回教義講習会として教祖殿をどう作るかという一つ提案が出たから検討するという教員講習会を開きまして、あの本部員、住員、青年、集会員、当時はまだ集会と言いませんでしたけれども、当時はもう集会と言ったのかな、何しろそういうのを集めましてですね、それで新柱が講師になって教祖殿公案を講義する、それに対してみんな遠慮なく質問しろというふうにしまして、質問をしますと矛盾点がはっきりいたしまして、それで講師の二大神柱が答えようがないような矛盾がここに潜んでいるということがはっきりいたしまして、この教祖殿公案は却下する、教義として最低しろと山田為三さんが突きつけたのを却下するという形を取ったんですね。で、却下されたその教祖殿公案を本部で編纂したもの、本部の教育機関資料課で教えてどこまでという居直りが行われまして、現在でも資料課でもって、教典をそのままに教えている、広本教祖殿を50年も経ってんのにまだ広本とつけたまんま、本当じゃないってつけりゃ何教えたっていいだろうという態度で教え続けているのが現在なんです。そしてそれが120年、親様120年歳を迎える体制として全教団に押し付けられたんですね。押し付けられましても、これでは教団が窒息してしまうということから、これからの社会に受け入れられる進歩する常識に合わせた解き方をしなくてはならないということが本部の中でも検討されまして、まして四大神柱さんがですね、それを阻止姿勢を持ちまして、それで教義研鑽委員長としての寺田本部員や、その他の人たちが新しい解き方というものを検討しているということがずっと出ていたわけです。で、その新しい解き方を検討して年祭体制を迎えるという、その半年前に、年祭の半年前に、本部員 で特に注目するのは四大神柱さんの奥さん、春江奥さんのお父さんであります橋本武人本部員が、今お勤めと言ったら誰しも思い浮かべる、足利春太助けたのに天領の御事のお勤めは親様の教えではなく人間思案でご利益を求める思いから作られたお勤めであるという大変な爆弾宣言が行われまして、ちょうど年祭の半年前ですから急遽大変革が天理教教理に加えられて改善されるものと期待していたわけです。ところがそのままに年祭が過ぎてしまいまして、それで解き方を変えたら今まで嘘を解いていたということが今の、まあ、本部の中枢にいる人たちには今まで嘘を解いていたことがはっきりしてしまうじゃないかというので、教理の改善を阻止するという姿勢が出てまいりまして、それに対して私は年祭活動、親様への復元をいいですね、それで年祭を超えて年祭は今年1年年祭期間であるというようなことも期待を込めまして改善されるものと思っていたんですが、それが改善されなかった、そういう事態の中で私が倒れた。で、倒れて ここで保存会代理をですね、これ正月、用の保存会代理ですが、これで、まあ、1週間ほど 前に披露するんですけれども、これがだいたい初めの方の出発点になりますから、そのまま読んでみます。読んだ方がまとまってるんですね。これ話するとだいぶ時間かかっちゃうんです。で、おめでとうございます。昨年は私、保存会代表の八島秀夫が初夏6月24日から憩いの家病院の整形外科に2ヶ月にわたり入院し、退院しても寝たきりの状態で4ヶ月、11月2日に医者から起きて動いてもよいと言われても一人で歩くこともかなわず、車椅子に乗って運ばれている状態です。日光浴を責められ、庭に出る時も車椅子のお世話になり、木の葉も落ちて下草まで日が差す季節まで朝夕のお勤め、お話のお取り次ぎも休み、天理大学卒業以来50年休んだこともなかった教理講座も休校しました。そして年祭を終え、妙屋の試みに受けて今こそたたん官労大勤めをと保存会の新調を歌いました。進歩しない自分や周囲に苛立ち、立ち止まって絶望して亡くなった仲間を思い考え込んだり、進歩していく文明に逆行していると個人なら心を倒します、組織なら錆びれます。一般社会、世界並みの自由平等平和という目標より一歩先を行く働く喜びという本性に基づいて、本性に基づくから自由なんですね、助け合い良きづくめという平等を目指す心を定めて、いざ勇敢になったのです。いざ勇敢、目覚めた君と甘露台、ためらう友はそのままにして、この君というのはあなたのことです。今聞いているあなたのことです。ためらう友は本部員たち相当数まで含むためらう友達です。というのは今年の編集室からの年賀状なのです。甘露台勤めの意味と偽りのない親様の雛形を明らかにすると心を定めたのです。ためらう友はそのままにしてなどと、自分が車椅子から離れないでマウマウしているのに、甘露台強気と言いますか、もう置いていくぞという口調で言っているのですが、本当のところ親様80年歳から今までの40年を考えますと、そんなためらう友などととやかく言っていられないのです。私の今回の入院参議も入院する前に足踏みしようと言葉で言った直後だったんです。ここ3年ほど前から三つの友の集会のところを見ますと、別席の台本を改めているとか、お授けの後席の台本を改めているとか、前向きの教理の向上が伝えられている、いろいろとそういう改善の話が出されていたのです。当然私たちはそれを期待するのです。三つの友に改善されると出ていますから。それでは親様120年歳を機会に、これだけ言っているのだから前向きに別席の内容も変わるだろう、それから教理の解き方も、括弧で台本を変えるということは全員、本部員さん、取り次ぎ人全員という意味です。根こそぎ変えるということですから、今まで50数年前の経典をぐずぐず教えている本部というものが、なぜ立ち止まっているのだという思いを持っていた人も、この年祭で前向きに出るだろうと思ったのです。ところが1月の年祭が終わりました。今年いっぱいで進歩するだろう、10月には新たなる方針が出されるだろうという予想を立てた人は絶望し、若者は背を向け、教会はいよいよ錆びれ、召集されて本部へ行っても素人魂の拝み祈祷の話を聞かされ、余計なことを言うなよという態度で、依然として収容課では昭和34年の教規改正で廃止したはずの天理教経典を教えていることで、文明に逆行する教会本部の姿勢であるということを感じてしまうのです。ここで戦後60年経ったというのですが、敗戦まで明治経典を使っていて、天皇制軍国主義の間、世界中の合言葉が自由平等平和であったとし、教祖の教えは世界史を見るとフランス革命とほぼ教え同じ年代に出しているのです。教祖の教えを集約いたしますと、自主的に自分の意思で心を定めて互いに助け合うと、一人残らずの良きづくめという平等が成就するのだ。まさにフランス革命の自由平等平和というスローガンを、もっと具体的にどうしたらそれが実現するかというところまで説いたのが親様の教えなのです。このようにお道を期待して理解して今まで進んでいたのです。 ですからこの年祭が終わったら経典などの問題が改善されてずっと進むと思っていたのが本部は立ち止まってしまっているのです。今まで本部が親様の教えを実行しないというので親様の弟子たちがもっと前向きに世界助け、何重助け、世の立て直し、未来の世界づくりに働かせていただこうと親様の教えを実践するのだったらもっと前向きに進むべきではないかと提案した先人たち、先輩たちが年祭の度に倒されているのです。神道天理教会本部は天皇制軍国主義に迎合して天皇制軍国主義の教理に合わせて親様の教えを歪めてきていたのです。その点を年祭で改めてくるのではないかと思ったのがどうも改まらない。前に出過ぎると後ろからまた矢を射かけられ罠にかけられ倒されるのではないかと正直私も感じたのです。その時に言ったのは馬引け牛追いという昔からの言葉で、今までは馬に手綱をつけてどんどん引っ張るような馬方の役をやっていたのは、今回は年祭で皆が意識を持ったところを利用して私が立ち止まって前へ行かし牛追い、牛というのは引っ張ったのでは動かないのです。牛の後ろから鞭で地面を叩いてビシビシパチパチ牛を追い立てるととっととっとと歩くのです。そのように教団のぐずぐずしている人たちを前へ行かして後ろから追わなくてはならないと私がここでスピードを緩めるとそういう言葉を出した途端に私が倒れてしまったのです。どういう理由だか分かんないんです。原因といえば雛形の真実が教えられていない、それを改めてくださいと言い続けて年々経っているその疲労、ストレスというものと、いくら言っても反応のない人間たちに対して腹を立てているそのストレス、おまけに動け動けと言って動かないと、一遍で済むものを十遍や十五遍も言わなくてならない。私の過労というものはそういう過労なのです。気がついたら入院していたのです。そして入院して筋肉が落ちるのと同じように、体中が痛い痛いと言っているうちに、記憶がみんな吹っ飛んでしまうような思いがしていたのです。これは自分が今度へばったら、周りに遠慮して声をかけるのはやめようなどと言ってはいられないと逆に思ったのです。そして後ろから矢をいらば入れ、罠をかけるならかけろ、すでに私ははっきりと本部の内総領と対決して中山正信五分傑先生の時代ですが本部の方針は間違いだと宣言して、そしてあいつは親様の教えに合っているけれども本部に従わない異端者だという評価を得て反逆者扱いを受けて散々に言われている私が今さら何とか言われることを恐れ言うことをやめたら一体どうなるのだろうか。親様の真実の雛形が語られず真実の教えが消えてしまうのです。親様の道は一人より始まり来たる道です。一人でも力強く通ります。これはお察しの言葉です。阻害され孤立しても文書跡の建物の保存だけでなく親様の雛形と教理の修理保存検証に努めます。これ親様の教えを真実解かないと急速に錆びれます。何とかして生き続ける若い苗を伸ばせなくてならない、それが今の私の心境です。そういうふうに言いますとですね、どうしてそんなことになったのかということをこれたどって見てみたいと思います。それが親様がこの道を始めた最初にですね、いろいろとこの道が説かれております。親様が説いたのは御神楽歌ですね。親様は御神楽歌でどんどん説かれたんです、それを説明しよう、これで今日の進歩する常識というテーマはですね、これ通常というのは大勢の人の意見、大勢の人の風潮というのを通常というんですね、社会の主流です。それから外れたのを異常というわけです。ところが正常という真理に沿った、いわゆる常というのはこれ常識と思うんですが、正義に沿った考え方というのは 通常の中にあるのか異常の中にあるのかというと、私たちの目の身の周りには一番異常なる異端者と言われ、奇害と言われ、奇熱鬼と言われ、ただ一人より始まり来たる道と言い通して真理に沿った生き方を教えてくれた正常なる中山美樹の教えというものがある。これを通常の常識などに埋没させてはならないんです。でこの強い常識というものがどういうふうにできたかということをですね、これを検討してみます。棒で持ってますこれ、慶応3年から敗戦まで重ねた嘘。慶応3年っていうのは、親様が慶応3年までは三日浦歌を教えて、どんどんどんどんと三日浦歌をはっきり言いますと、世の中の矛盾を正す真理を教えてくださる。そしてその三日浦歌の精神で誇りを払った人間がどうやって助け合うと理想が実現するかという姿で、この世界の助け合い方を教えたのが神楽台勤め、神楽勤めです。ですから十二くらいの豊富と神楽がですね、親様の教え始めです。これは今までの古い皇帝たちのお話の中でもそれはっきりしているのは、声の授けというのをですね、はるか前に何人もの人が親様からしていただいた、許されたと、こういうふうに言っている声の授けというのは三日浦歌一くだり目のことです。それから何十助けで安らぎを得るというのは二くだり目ですね。世の立て直しをすると立教の時に宣言したと親様は言ってます。これは天輪王の心になり、何十を助けて陽気づくめの世を作るという宣言が親様の立教です。でそのあり方を教えたのが三日浦歌。十二くだり全部整っていたと、最初から整っていたとは思いませんけれども、今慶応2年に、まあ、はっきり言いますと山田良次郎が入信してから天理教は教義が作られたんだなんて言って、慶応2年に神楽勤めの神楽の言葉を作られたように言ってますが、あんなのは大嘘です。元治元年津田芭の死ができるまで、この北大和一帯、もう北大和一帯というより大和の平野全体は三日浦歌で留守坊になっていたと言っていくくらいです。その普及の仕方は北回り南回りと俗に言われるんですが、北回りは一の本から一枝田村、仙台から一枝田村からそのまんま法隆寺の方行きまして、それで安土村まで行ってしまう。大和平野向こうまで行っちゃうわけです。南の方は前垣三郎さんとかですね、そういう人たちの努力、木下製造さんとか、そういう人たちの努力でもって柏原の近くまで三日浦歌が渦巻いていたんです。でそういう姿でもって渦を巻いている、それで大和の法隆寺の近くにいた神職、吉田神宮官僚の重役をやっていた古川文武の神と、御所から文武の神という名前まで許された神職が、これは我々の権益を侵されていると、我が人の権益が、それからご祈祷の仏教系の許可は興福寺が支配していた。興福寺金剛院では天理王にお願いしてご利益もらうという祈祷までやってるのに、天理王になって人助けするという三日浦歌が渦巻いて、それでどんどんと悩みがなくなって、病がなくなってしまうなんていうのは、 これはけしからん、文句言って誰の許可を受けて拝み人やってるんだと文句言いに行こうと安堵村まで神職とですね僧侶が出て行きまして親様に問答をして、で親様五冠さんが滞在してお助けしてたんで、親様五冠さんがですね三日村歌の教理で説得して、そして神職も興福寺の金剛院の坊さんも恐れ入りました。なるほどその通りですと感心して、それでその教えを教えられるように私たちは準備いたしましょうと吉田神宮官僚の許可を受ける代行まで引き受けたというのが安堵村における親様のお助けなんです。その時の記録を見ますと、歌うがごとく語るがごとく親様はこの二人を説得している。歌うがごとくって言って、その当時すでに三日村歌が歌われ、三日村歌によって真理を知り矛盾が正され悩みが消えて病までどんどん治っていっていたという事実がそこに記録に残ってるんです。何十冊でも出てきてます。これは古い大和のですね蔵が壊されますと、その古い蔵からこの安堵村の人足屋敷略伝というのがあっちからもこっちからも出てくるんです。それくらい大和は三日村あたり持って渦巻いてたと言っても過言じゃないくらい進んでいたんですね。でそういう三日村歌でもって世界大和が助かっているというその状態で、それではその三日村歌を教えるということが一番ですね穏やかなんです。神職にとっても坊さんにとっても、なんでどの教えは反対もしてないんですから、真理を教えて助けるだけですから。ですから許可を取って、それじゃあ自由に、吉田神宮官僚の許可権限って当時はですね神道仏教それから日本古来の信仰をまとめたものとして修験道というのが吉田神宮官僚の管轄になってました。そのどれにどれの儀式に近くても紛らわしくてもこの三日村歌を歌って教えてよろしいという許可、吉田神宮官僚から取ってくれた。それが古観三名義です。これが本安妻の、去年一昨年の正月の巻末ですか貼ってあると思います。でそこには中臣の払い、三種の大払い、六根症状の払い、これは中臣の払いは神道、三種の大払いは修験道、六根症状の払いというのは仏教行事です。でその行事に触れてもいい、三日村歌を教えてもいいという許可を受けて、その許可が何しろ親様はもうね年ですから今と違ってですねみんなが平均寿命が80歳まで女性が行くなんていう日本じゃございません。人生50って言ってもですね早死にしている子供の平均年齢は入ってないくらい入ってないで、長生きしたい人だって人生50だったんです。ですからせいぜい人生平均寿命なんていうのはその頃30年あればいい方だった。その時にすでに親様は70近い。それで古観三名義の許可を受けて、で古観三名義の建物が建てられたのが勤め場所です。あの当時は家に家の建て方に建物というのは格式がありまして、庶民が許可もなしに勝手にあんな立派な家を建てるわけにいかない。大体庄屋さんあたりでも田の字の座敷というのは憧れていた。田の字というのは8畳6畳8畳6畳 4つの部屋がくっついていて、両側にあの廊下がある。そこのまあ廊下っていう、こういうふうにやると田の字に見えるんで、田の字の座敷っていうのに憧れてたの。だいたい前川家でも田の字になってません。変形田の字です。片っぽはあのそんだけの大きさありませんね。母屋の方は、母屋の方が8畳6畳になってますが、その脇の方、親様誕生したという方は8畳になってませんね。田の字になってないんです、前川家でさえ。それを8畳6畳を3つ重ねの津山芭蕉の建築をしたということは、これ大変な格の高い中山古家という名字もあり、漢字でもってその布教許可を、宗教行事の許可を得たということは大変なことだったんです。でそれを羨ましがっているその、まあ、修士、まあ修士の事情はですね、これは前に話したと思うんで省略いたしますけど、修士は立教の時だけは日が悪いんじゃなく、短く言うとですね、性的な原因で、性病の原因で、横寝という病気で陳馬になっておりまして、でこれはあの時は17歳ですけれども、その後もどんどんとひどくなってですね、立教のために陳馬だったら、助け息を解いたら治るなんて話してる人もいますけど、治りませんで、それで歩くとですね、膝が頭に額にぶつかるほどひどい陳馬だった。そういうふうに皇帝たちは伝えてます。でそういう人ですから、農業ができません。ですから農家の跡取りは廃着されました、外されまして、16歳も年下の五官さんが婿をもらって中山家農家を継いだわけです。それで五官夫婦が工作して中山家を支えているときに、修士は、飼い殺しの居候なんですが、その身分でありながら小作の娘に子供を作ってしまって、小雁さんが引き取って育てると。それで、まあ、小雁さんが引き取るって言っても、小雁さんまだ十四五らですから、まあ、親様が引き取ってやるわけですね。それで、まあ、中山家を支えてるのに、その親祖さんっていう娘を追ってですね、大阪へ出て行った修士さんが米相場の飲み屋をやっているヤクザに手を出しまして、そして、その中山家の農地を失う。当時は庶民は所有権がなかったんです。使用権だけだったんです。田んぼって言っても、お借金さんは使用権だけで、所有権は天皇にあったわけです。で天皇の土地、天皇の奴隷、あの奴隷という農民という、この高知公民制を大和の神には大和の権限を任せるというのがお墨付きと言われる大名の任命書だったんです。庶民には所有権なかった。ですから耕作権が質に入れられまして、中山家はですね、耕作権も失ってしまった。それで五官さん夫婦は耕作するところもありませんから、藤助さんは里に帰る、五官さんと親様は綿の村と言っても綿の倉庫、草吹きのですね、板壁の納屋でもって糸紡ぎして細々と生活を支えるという中で、三河浦歌を教え、どんどんと人と預けていったんですね。でそういう状態の中で、まさに谷底中の谷底だったんだけれども、この三河浦歌でなるほどという人がどんどんと助け合いに目覚め、助け合う人たちが力を揃えますと、谷底はたちまちせり上がってしまいました。それで谷底せり上げの道と言われる 喜びの教えを中心とする人たちができて、大和は留守坊だったんです。その時に今度修二さんがですね、またぞろ厄介なことをやってまいりました。何しろ立派なのが中山城の庭に立ってるんですから、ですから修二さんは不足不足でしょうがない。おまけに修二さんは母屋取り払った後でもですね、母屋を借金の方に、まあそれを借金のお金払うためにですね、売り払って、その、まあ、中山家ないわけですが、そのあれですね、その場所にどんどんと人が来るのが、修二さんは羨ましくてしょうがない。それで農地がないんですから、足が悪くったって、ましてこの明治になってですね、大政奉還だと慶応3年になりますと大政奉還になるわけです。それで復古神道といって、天皇制の差別的男性本位のですね、教育がどんどんと頭を持ち上げたのが幕末ですから、でおまけにそこに農地のない、農業をやる必要のない中山家というものが存在して、男の息子と女の娘も、これ当然で娘は女に決まってますけれども、それが一人ずついるんだったら男が跡取りだという常識が流れてしまうわけです。でそこに目をつけて、山沢良次郎がですね、いくら男がなんて言ってもですね、実際の中山家ではお母さんに頭が上がらない、妹に頭上がりません。修二はですから狭い母屋ない隠居にみんなが暮らすのにいたたまれなくって、それでよそへ出てですね、転がり込んだところが善兵衛さんがよそに作った腹違いの妹のところに転がり込んで、そこで子供を作ってしまってた。その修二を山田良次郎が目つけまして、中山家の男だ、古酒だと言って古酒復活いたしまして、それで添え芭蕉のを含む中山家の古酒として山田良次郎が修二を擁立する、そういう形で慶応3年に吉田人民官僚に願い出て、修二の責任で天皇の先祖十二柱を拝む拝殿の権限を許可を得たんです。神殿じゃないんです、祭り込みじゃなく拝殿を作る、拝む権限をですね、吉田人民官僚に願い出て許された。この時には中山という名字もありませんし、はなはだ格の低い許可書なんですが、それでもまあ、そんなことでもって権限が移ってしまう、まあ、その中間に慶応元年にですね、親元神社事件があった。これはもう前に話しましたから省略いたします。で慶応3年天理の明神としてですね、何を教えたかと、天皇の先祖天照総御神がこの地上の国は私の子孫が代々代々白むべきだという神勅を教え、そしてその右の御事が天孫降臨し、その島後の神武天皇が橿原の宮で天皇が世界を支配するのは良いことだという八甲一の詔勅を出して天皇制を確立した。これを一生懸命教えるわけです、修二さんが、修二さん山田が。でこれは敗戦までですね、私たちに朝夕心配のりとにこれを両方全部歌いました。おまけに朝夕心配のりとというのはお勤めの朝夕のお勤めの前に必ず読んだ。それから教育する教科書として明治経典、これで大小啓進の章では天皇の先祖の神々、これを天領神として天理教団の主神として祀るんだと、こういう明治経典が敗戦まで教えられたんです。 だそう教えられていましてもですね、ここでもって、復元帯同と弾圧というこういう項目になるのは、こうして敗戦までそれが私らもその祝詞を読んで教育している中で、必死に命がけでもって教祖に帰れという運動をやっていたのが二大神柱中山正禅さんだった。中山正禅さんは9歳8ヶ月でもって父親初代神柱天理教館長に死なれまして、そして世襲のまあ教規ですから館長には就任したものの20歳までは権限がない。1歳の権限は山沢為三が握りまして、それで教団を支配したんです。それでああやって、明治経典を編纂し、天皇神と呼ばない者は泉田藤吉はじめ1400人も布教師たちを辞任に追いやって、それで天皇の先祖神様だということを言わして、その忠誠心の証として戦時国債を各教会に割り当てて借金してでも買って本部に納めろと、こういうですね、全教会に借金を背負わせて忠誠心の証とするというような弾圧を教会本部が親様の弟子たちに重しをかけたんですね。でそういう中でもって二十歳になりました二大神柱が大正14年に二十歳になりまして、就職した館長職に就いたと、その時から宣言いたしまして、三河浦歌お筆先お指図の出版をやる、親様の教えに戻す。大体この報告祭、就職報告祭の時の湯達が初めて親様の教理が与達に公式に天理教団から文字になって出た。世界6時に踏み鳴らすという理想を実現するために私は館長に就任するという与達だったんです。そしてその時からこの昭和11年の50年祭を目標にですね、お鏡を祀ったお社が北礼拝の当時まで見えまして、観楼台は2段までしかなく、それも地面に置いて床下であった。で、観楼台の上だけ床は抜いてありますけれども、観楼は抜いてありますけれども信者には見えない。2段までの観楼台は縁の下で見えるのは天皇の先祖をお祭りした八田の鏡を収めたお社だけがデンとそびえてたんで、神殿にあったんです。それを取り払いまして、親様の教えである官楼台勤めの中心となるべき官楼台を据えて、そしてその神殿があった、お社があった方に南礼拝殿を作りました。南北から官楼台を礼拝するように神殿普請までやったのが二大神柱の天皇制軍国主義の弾圧下の復元運動だったんです。ところが昭和11年でその普請が実現しまして、翌年立教100年祭というのは11月なんで、それを目標に一般教会までが立って神楽勤めを行う、官楼台勤めを行うというその方針でもって練習を始めた教会がほとんどというより、本部から練習しろという意向が示されて、全教会の要牧たちがですね、みんなちょっと話し官楼台というこのお勤めをお立ち勤めとして練習を始めていた。私の目の前でやっていたんです。そこに突如として品事変が、八甲一宙の先駆けとしてですね、中国大陸を天皇が支配するんだと言って品事変が起こりまして、それに反対の天理教団は弾圧すると、昭和13年これ弾圧が強化されまして、湯達8号が出てですね、三河浦歌よろずよ三下り目五下り目は廃止すると、三河浦歌、親様三河浦歌からなくすというわけです。 これ夜露を三下り目に九下り目にどういう内容かというと、夜露は今までにないこと、今まで歴代の天皇、天皇の先祖の神々もこの真理は知らなかったろう、その真理をこの三河浦歌で教えるという宣言が夜露です。そして夜露の三下り目は篠本千明の砂の場所で教えた官老大勤めこそ世界助けの真理である、一番尊いものである、こういうふうに教えたんです。それでその勤めの地はこそ、これは五下り目は、その勤めの地はこそ真理を教える中心地で、あらゆる迷信はなくし、常識を改め、世界中を助ける心の天輪王のような心にして世を立て替えるという宣言が五下り目です。そしてその下半下りはですね、それをみんな、三下り目はこの下り目、五下り目は十四下り目の篠木神で地場乗りを世界に及ぼすという、こういうことを歌っているわけで、その三下り目五下り目を削除するというと、ただの拝み祈祷の場になってしまうんです。そしてこの削除、三下り目五下り目の削除のほかに、昭和になりますと治安維持法というのが強化されまして、これこの新柱が就任した時から治安維持法、大正14年出るわけですが、治安維持法では一下り目は借り物の教理を説いている、私有財産を否定せんとする教育である、10年の刑だと。二下り目は三神楽歌の精神にのっとって世を立て直すと、世直りを説いている、これは国体を変革せんとする教育で死刑に値するということを適用されますと、三河浦歌は一下り目二下り目、これは治安維持法違反、三下り目五下り目夜露は天皇制の打圧、三河浦歌を歌うとですね、反逆者、国家に対する反逆者をあえて自称するということであると、こういうふうに、世間の常識はさっき言いましたように、通常の常識は天皇制軍国主義、差別暴力主義、親様は助け合い陽気づくめという平等主義、助け合い平等主義と、それで本性に基づいて自発的に自由意志で行い、いや天皇制の方は服従制、こういう正反対の教育がはっきりと出てしまったんですね。そして敗戦まで、まさに天皇教が横暴を極めまして、親様の教えは何を教えたか知られてはならないというほど真実は教えられなかったんです。ですから三河浦歌を歌って踊ると御利益があるという話はいたしますけども、三河浦歌の意味を教えることができなかったんです。でそういう点をですね、まさに敗戦までこうしてですね、嘘を積み重ねたんですが、敗戦から親様80年祭までは嘘の剥ぎ取り、ちょうどこの敗戦の時ですね、敗戦の消息を聞いた時には私本案も焼けておりまして、父と私と弟と本堀切という部下教会の客間にいたわけです。そこで敗戦の消息を聞きました。さすがに長男はフィリピンで戦死したらしいという内々の知らせがありまして、父にしますと長男を失い、教会を焼け、信者バラバラにして、おまけに敗戦かと、安全たる思いでした。私も安全たる思いだったんです。ところが私の父は2日後の17日の祭典に、小松間の信者が焼けてもですね、部下教会までやってまいりました。 その人たちを前に明るい顔をして負けたからって言って悲しんでばかり言ってはいけない。これで改めて親様の教えが世に出るんだって晴れ晴れとした話をしたんです。私でも父は国民、非国民じゃないかと、子供の私でもそう思ったくらい晴れ晴れとして敗戦を悲しんではいけないという話をしたんです。その時期二大師柱もその通りやってたんです。で復元を宣言いたしまして、それでその時からこの復元の時からですが、特に10月26日の祭典にはよろずよ三下り目五下り目を復活したお務めを務めまして、その3日後10月29日から復元講習会と銘打って教員講習会を行いまして、今までの天皇家の先祖を神とするという明治経典体制を、これは親様を偽ったものと教えた。父二大神柱が教えたことでもこれは誤りであるから、これを廃止して、親様の御神楽歌に復帰するという、王法の理を謝罪してですね、親様の御神楽歌に復元するという宣言を10月29日からの教員講習会で行ったんです。それで私はその後ですね、父が23年3月に亡くなった後すぐに修行会入る、で修行会入ったんですが、御神楽歌を担任の教師が講義いたしまして、それでお手振りの先生がお手振りを教える。それで教祖伝は非常に短い教祖伝で、嘘のない民主化した日本にふさわしいですねものであったんです。私の父は大体 3年に死んだんですが、この新憲法草案が発表になった時に、その草案読んだ時すでにもう寝てましたけれども、寝床でもって憲法草案の序文を見まして、戦争放棄の序文というとですね、第9条を読みまして、このような世界に親様の理想が実現される世界に生きているうちに会えるとは思わなかったと涙流して喜んだんです。それが八島松代の生涯だったんです。でそれに教えられ、その父を見取ってですね、それから修行会入りまして、三河浦歌だけの教育を受けたのが私です。そしてその翌年24年に講習受けまして、その間当本の会長等が務めて、そして25年に、宗教学科できたんだから天理大学に来いという二大神柱のお言葉誘いに乗りまし、まあ応じまして、私は天理大学宗教学科に入ったんです。そしてそれからの人生は宗教学科でもって、原点に接しまして、そして宗教学科に入ったのが25年で、24年に現在も使われている昭和経典が使われたんですね、作られたんです。でその経典の解き方は間違いであるということを私は卒業論文で出した。で卒業論文出したのは、28年12月ですが、その1年半前の3年生の夏休み終わった時に、こういう卒業論文を出すと言って学科長の諸井義則先生に提出してました。諸井義則先生も原点三原点全部調べて私が言っておりますから、それに同意の態度を示しまして、それでそういう卒業論文出るのを待っていたんですが、私の卒業論文がはっきりとこの経典は間違いであるということを歌って、特に第7章の因縁の解き方は間違いである これは輪廻転生と銀河をほどいている。これが間違いだと真っ向から経典にイチャモンつけました。その当時天理教団の唯一の教認書は天理教経典だったんです。昭和34年分の教義改正までは。ですから教典、天理教の教義に真っ向から反対を唱えた者として、他の教授たち、特に深谷忠正教授は、これは天理教の教義に真っ向から反対を唱えた文書であるから異端者である、卒業するわけにいかないという態度を取った。で、予告してありましたから、諸井義則教授がこれは大変だというので新橋のところに私の論文を持って行ってくれました。で、一学生の論文が新柱の最低でもって卒業合格ということになったという、そういういきさつまで出たんです。で、そういうことで、それでもってですね、34年に昭和34年昭和経典が出てちょうど10年、二大新柱はこの経典は10年予告しておりました。その10年経った34年に教規改正いたしまして、今まで天理教団の唯一の教員書は天理教経典としていたけれども、それを改めるという教規なんです。それで天理教の憲法のとも言うべき教規の第一章がですね、それまでは天保9年10月26日天慶により中山三木天理教を始めたという第一章だったんです。ところが34年の教規改正で天慶という言葉を指定しました。天の神様の神がかりということを指定したんです。そして中山三木の啓示によりかっこお告げとはっきりと読み方までお告げと啓示っていうのを典型と指定したんで、中山三木のお告げにより天理教は天保9年10月26日に始まったというふうに改正いたしました。教規に基づいて経典を改めるという約束をしたんです。唯一の教義書は原典である、唯一というより三日浦和とお布施崎お指図である、その正しい教義書に基づいて教会本部が天理教経典を作るという教規で34年発表になったのにですね、本部が今の経典でいいじゃないかと、本部の役員はほとんど昭和年間を通じてですね、山沢為三が最高権力者でしたから、本部の役員さんたちがみんなそこから養子迎えたり嫁さんもらったり隕石関係になりまして、本部員の大部分8割以上が真実を口にして教理を正すということができないような情勢になっていたのがその当時だったんです。それではっきりと経典は廃止になって改めるんだと言っている新柱がいるのに、このままでいいじゃないかという本部員たちが経典を改めずにそのまま教えるということから、私は二大新柱に招集されまして、現在教えている昭和24年の経典はすでに廃止されている、大改訂がまたは廃止されて根こそぎに作り直されるかするから、それまでは三日浦歌でもって教理を指導するようにというご命を受けて専任になったんです。で、私と同じ立場でそのご命を受けたのは中田武志君本部員ですね。今そこの養子になったのが前次新橋さんの弟さんです。それから水口大教会の藤橋さん、それから生野大教会の田川さんと、これが同じように修行家で、すでに経典は廃止された、改訂されるまで三日浦和との教育をするようにというので任命を、そういう教育を切り替えのために任命を受けた、 それで使用感の先生になってみましたら、今までの仙人先生がそれが本当だというので、名前を挙げますと、美少の藤田善三郎さんとか、それから何人もの長い間使用感で講師やっていた仙人の先生たちが続々とそれに同意いたしまして、そして使用感教育が、復元教育がどんどんと進められるというところまで行ったわけです。そういう状況の中で、進んだんですが、こういう今姿になってるんですね。顕微鏡経典と広本教祖伝、これが明治31年当時のですね、広本教祖伝の常識感覚なんです。それから敗戦当時、日本を占領したキリスト教と一神教の人たちの常識に合わせてこの経典ができてるんです。ですから神がかりと神が裁きをするということが戦後の経典の中に明らかなんですが、お筆跡を読みますと、親様の教えでは神は裁かないんです。罰は当てないんです。助ける模様ばかり思ってるんです。神様を教えてるのは真理を教えて、それで真理によって矛盾が解けて悩みがなくなる、病気がなくなり世が治まる、それは当然のこととして親様が教えてる。神がかりで神が裁くんだ、死後の魂を裁いて地獄天国へ送るんだというような話は、このお道では無縁であるのにですね、今ほとんどのお道の先生がこの経典の一神教の教理でもって歪められてるんですね。で、それに対して本部が講義して、天理教経典広本教祖伝で居直っているのにですね、心柱の復元をですね、発刊したのに、34年の教育改正に続いて典型規定で中山美紀のお告げでこの道始まった三原点が教義書であるという、この方針を一生懸命やろうとしているのが今の四大心柱の方針なんです。これ普通ならばこっちが上に書かれる、天理教の心柱の方針ですから。ところが現状はその心柱が今までの経典でいいじゃないかというのに居直られまして、圧力加えられて青い顔している、青一息の心柱体制なんです。ですからあえてこっちを下に書いたんですね。で、そういうことをですねよく見ていきたいんですが、今回はこの進歩する常識という重点を置きまして、その進歩する常識の重点はですね、何しろ神がかりということを親様は否定したんです。天下りというのをですね、神がかりと混同してる。ほとんどの先生がわざわざこんがらがるように教えてる。天下りというのは、神がかりと天下りというのは日本語でもって、日本神話の中で高天原の王子がですね、本人が地上の王に降りてくるのを天下りというんです。本人が直に責任を持って行うのを天下り体制というんです。天の岩戸の前で天の鏃の命が神がかりというのは、天の鏃の命はですね、落ち込んだ神々の思いをですね発散させて、わーっと喜びの声を上げさせるために、古事記の言葉を言いますと、すなわち神がかりして虚しかき出し、もの紐を外に押したり来てる表現を使ってる。これは外というのは女性性器のことです。そこにもの紐、もというのは下半身の医療をもというんですね。 その紐を女性性器に押して垂らして、それでそれをみんなに見せて、男性男の神々のわーっと笑い声を呼び出したんです。まあそんな構造ですから、これ雨のうずめの本意でやったんじゃない。他に責任者いるんだ、もっと偉い神様がやらしたんだっていうんで、神がかりと表現使ってる。神がかりというのは本には責任を持たないということなんです。天下りは本に責任を持つということなんです。そういう日本語の意味を忘れてですね、天下りっていうんだから、天の神様が天下って、来たんじゃなく、天の神様が中山美樹に物を言わしたんだというような、神がかりを天下りとすり替えてる教会士さんが多いんで、本部の先生が多いんです。これわざわざ混同するようにすり替えたんです。でそれを正さなくちゃいけない。それで神がかりということがですね、嘘であるということを非常に多くの文筆を持ってこれ説いてるんですが、その神がかりの嘘が一番はっきりと説かれているのがですね、これ私が今言ってもとやかく言うんで、村田道の台、婦人会の道の台にですね、お手振り、これはそのまま時間ですからですね、その冒頭の部分だけ言いますけれども、あ、ここだ、はい、これこういうふうに書いてあります。一下り目のお手振りをですね、お手振りを、もしか親様が神がかりで木屋でみんなその通り動けという姿勢でこの道を教えたんならば、神がかりで教わった教理は中山美樹は変更できない。まして弟子の意見なんかでこの教理は変更できないんです、神がかりであった。ところが親様が言葉を選んで教え、手振りを選んで教えたと言うんだったら、親様の自由意志で真理に基づく教育だということがはっきりしてるんですが、ここで明治11年夏のこと、当時お屋敷では警察の干渉が厳しく、神楽勤めのお稽古などはとてもできなかったのであります。そこで仙台村の村田の家で、村田公園門の家ですね、隠れて神楽勤めのお稽古をさせてもらっていたことがございます。その時の先生は中田左衛門先生で、稽古した人は松尾一兵衛、山本利三郎、村田長平、康介、梶、須磨の6人でありました。その手習い中に一下り目の7つの手を中田左衛門先生が振り上げようとされましたら、これ、にわかに左衛門先生がえらい腹痛を起こされたのです。そこですぐ稽古をやめられまして、お屋敷へ親様にお伺いに帰られましたら、親様には一下り目の7つと言われまして、と仰せになって、すぐ親様を自らお手を振りにくださった。そのお手が 今日のお手ですっていうのは、一下り目の7つは何かに作り取るのは稲穂がなびいてる手振りですね今。ところがそれまで親様が最初につけた手は一下り目の4つの手と同じであった。一下り目の4つの手は三に三代フクロスの4つ4の中で勇みです。最初は7つも勇みの手で出ていくように親様が手振りをつけくださったんですけれども、これが教えている中田さんがそぐわないという思いが高じて未曽になっちゃって、親様に申し上げたら、そうか、そうやってあそこは勇みの手では抵抗があるかというわけで、それじゃあもっと 本当の意味でいこう、何かに作り取るならならば、これは農家なんだから稲穂がなびく手だと言って、稲穂がなびく手には変えられたわけです。まあ漁村であったらば地引き網を引く手になったかもしれませんが、まあこれはまあ冗談にしてもですね、勇の手が稲穂がなびく手に変えるっていうことを弟子の申し立てによりました。この表現はどうもそぐわないという、お手入りの先生である中田左衛門さんというのは中田喜三郎のことです。中田左衛門って右衛門という、名乗っちゃいけない身分のないものは名乗っちゃいけないと言って、助右衛門廃止ということが強く言われたんです。村田幸右衛門はですね、非常に大きな往生屋しておりまして、身分高かったんでずっと幸右衛門と名乗ってました。でもそういうことがですね、ここで中山美希は神がかりではないっていうことがこのエピソードにもってはっきり語られているんです。それで中山美希のそばにで育った皇帝たちは神がかりなどと言ってません。本籍が神がかりというのは親様の教えを忠実に伝えたから親様の教え通りだとこう言ったんで、それで天皇の先祖の神様が言わしてんだって言ったら、本籍はこういう場面まであります。神がかりだから本籍さんの言うことに反抗できないって言った皇帝がいたんです。偉い神道の先生が、それじゃあ座布団降りて話そうと本籍がその先生に言ってます。座布団降りてっていうのは本籍の地へ離れてただの理論として討論しよう、本籍の方が言ってます。お指図を詳しく読めばそういうセリフまであるんです。ということは本籍が神がかり何度ではない、私は親様がかかってるというなら承知すると、親様の教え通りに今お指図を出してるんで、親様の言う通りで親様の口移しだって言うなら承知するけど、天皇神様の言う通りだなんていうことは承知できるかという態度で、本籍さんは神がかりだからね、対抗できないって言った皇帝に対して座布団降りて話し合おうと姿勢を改めて叱りつけてます。でそういうふうに見ますと、これ親様の教えというものはですね、これ冒頭の第1番目にこれ書きます。全体を改めて1番目に返します。今昭和経典の常識では神がかり、神の裁きがある、おなびき等に効果がある、天皇は荒人神で天皇の先祖の神様です。それで輪廻転生、因縁しょってまた生まれ変わります、因果応報です。これが今の昭和経典の押し付けられている常識です。けどこんなの押し付けているから今の天理教の若者はそんなのやってらんないと言って、誰もこれは大変なんです、ね、親が熱心だから今教会の視点になってるんですよ。親が熱心でなければ今私は教会の後取りじゃなくて言いません、家取られるくらいしょうがねえ、俺はお道やめだ、嘘を言ってます。親が熱心だから子供が後継者として後継者を招集すると言うと本部まで来るんです。その本部でこんなふざけたことをですね、とっくに明治の常識というのは、これ敗戦時の常識というのは明治30年よりもっと悪いんです。敗戦までの神がかったその教育というのはもう明治ではまだ仏教の常識がありまして、あんな天皇の世界支配のために特攻隊で死ぬのは当たり前だなんて思ってませんでした。明治30年代は、昭和こそもっと悪い常識になったんです。逆行してたんです。それを否定してこれからのお水の教育はこういう助け合わないと生まれないんですよ。今の男性と女性は助け合って初めて生まれるんです。
そして体は数十億年生き通してきた体です。死んで裁かれて地獄行って終わりとかそんなんじゃありません。これはキリスト教も輪廻転生もみんな親様の前で行くと常識かもしれませんが正常じゃないんです。通常なんです。それで助ける世界の中で調和の中で世界の中で暮らす人間は助ける心で安心するんです。安定するんです。それでその務めは十二下りはこの世界の真理と人間の本性を説いている。そしてその助ける心を持ってそれぞれの個性を備えた人間は神楽勤めのように助け合って調和を作るんだ。それが良きづくめである、喜びであるというな。でお授けというのはそのお勤めを学ぶための入門の式を授けというんで、一番お勤めの距離を短くすると身は買い物、心一つ我が乗り、心一つでもって喜べる喜びねがある。喜べる鍵は人を助けるこの真の誠、誠一つの理で重要。これが一番短く言った天理教の距離だ。これが常識だ。今日から後のお道の常識というより世界の常識はこのお勤め、勤めと授けでもって教えられてるんです。このお勤めの意味も考えずに、お授けの意味も考えずに、お勤めやるとご主語がある、神様のご主語が変わる、授けやると私の手の中から病気が治るなんていう拝み祈祷で行くでなしとはっきりと親様はそういう考え方をお叱りになってます。間違いを正して常識は進化するんです。刻々変わるんです。常識に遅れを取っていくことで不況なんかできません。これからの私たちの心構えはこの、まあ、第1枚目の紙にあるんだということを申し上げて今日はこれで終わらせていただきます。ちゃんと収まったつもりだけどな。
収まりましたね、うん、ちょうど1時間半に、うん
うん、ガラッとな言葉の出し方は8日と、18日とガラッと変わったんだけど、内容は抑えた内容は全部抑えたつもり。細かいいろんな事柄は18日の出し方、
組み立ては
こ
の方が
分
かりやすい。
こっちの今度の方が
分かりやすいん
じゃない、うん、だから今度のようにタイトルをつける、はい、であのまんまでよろしい。18日の言葉はそのまんまで。
今教団内は通常こうであるからという親様の教えのその正常の範囲内に入らないで通常の部分で
生きている。そうなんです。そう常識が、ね、世間の常識、はい、通常の常識に足踏みしてるんです。
はい、
足踏みして立ち止まってこれでいいじゃないかというと、はい、どんどんと急速に進歩している世界中の常識の進歩に逆行している格好になる。
そうです、ね、
止まってるんだけなんだけど逆行している格好になる。
今日のタイトルの進歩する常識っていうのは今ラジオでやってる番組なんですよね。心医者入門って、うんうん、昨日で終わったのかな。
昨日で終わった。
昨日で終わったんですね、うん、でそれは本当にお助け人とはこうあるべきなんだというのの放送だったんです。
そういう
びっくりするような、う
ん、内容で、
それで内科的な医者とかね、それで治るだけじゃないその何、
精神科
の分野とか、
それからアルコール中毒、
アルコール依存症とか、それから例えば糖尿なんかの場合でもずっと綺麗にこう治るっていう女性じゃないでしょ。そういうのに対してじゃあどういうふうにするのかというようなことも含めての話だったんです。うわぁ、お助けってこういうことなのになっていうのを NHK の代理でやってたんです。 稲田、
テキストまだ売ってんじゃないかな、
うん、まだ売ってると思う。テキストを買ってきて、それでそれをテキストを読んで